恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ビトへの手紙1章12節から19節まで。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いをもってキリストを述べ伝える者もいますが、善意をもってする者もいます。一方の人たちは愛をもってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心をもってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。今朝はこのところから、したたかに生きるという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。先週は火曜日から金曜日まで、一昨日まで、福井県の三方五湖の、三方湖のほとりにある、三方青年の家という場所を会場にして開かれた KGK、キリスト社学生会、大学生たちの集まりですが、北陸地区の夏季学校で奉仕をさせていただきました。今ワンウェイが賛美をしましたけれども、まさにああいう賛美づけのですね、集会でもうみんな立ち上がってですね、うわーっと手を叩きながら、歌うんですけども、本当になかなかついていけなくって、年の差を感じながら、どうしても私たちの世代は、手を叩くとですね、手もみをしたくなるようなですね、そんな雰囲気ですもんですから、彼らのこうテンポについていけなくって、ちょっと寂しい思いをしましたが、北陸地区の大学生たちが、集まり、また幾人かの、求道者、また未信者の方々も含んで40人ほどのこじんまりした集まりでした。すべてが大学生たちによって企画、運営、実行されていくですね、実にそして爽やかな、そして頼もしいキャンプでした。この北陸にこんなにも主を愛して、その置かれた場所で福音を伝えようとしている若い兄弟姉妹がいることに大きな励ましをいただきました。ただ一つ残念だったのは、このキャンプに内灘聖書教会のメンバーが誰もいなかったこと。ぜひですね、内灘の学生たちもそうやって活躍していただきたいなと思うのですが、さて今日もパウロがフィリピの教会の兄弟姉妹に送った喜びの手紙を味わいましょう。今日は12節からです。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。1節から11節までのところで、まずパウロは挨拶文とお祈りの言葉を書いた後に、いよいよ今日のところから本論に入っていくのです。ピーピの教会の人々は、その教会の創立者であり、またずっとですね、フィリピの教会を育ててくれたこのパウロを心から愛し慕っていました。その初めの日からパウロと心を合わせて福音を広めることに携わってきた人々、パウロの働きを覚えていつもお祈りをし、また捧げ物を持ってその働きを支えてきたのです。ところがその大好きなパウロ先生がエルサレム教会で、エルサレムの町で 無実の罪で捕らえられ、投獄され、命が危なくなったので、カイザリアっていうところに移されて、その牢屋に入れられ、裁判を受けるんですけれども、拉致が開かない。そして2年間もそのカイザリアの牢獄に忘れられたように放置されてしまいます。このままでは、ということでパウロは、そのところで、ローマの皇帝に上訴しました。訴えました。そこで、この裁判は、ローマまで行って、そこで裁判を受けるようにということになって、船に乗せられ、ローマに護衛されて運ばれていくのですが、途中で船は難破し、危なく全員死にそうになるんですけども、パウロのリーダーシップ指導によって、船の乗客は助かります。そしてついにローマに到着。ローマで獄につながれることになったわけです。そんなパウロの身に起こったことを、出来事をピリピの教会の人たち、ピリピというのは今オリンピックが開かれているあのギリシャにありますが、このピリピのクリスチャンたちは本当に心配したのです。パウロ先生は無事だろうか、まだ処刑されてはいないだろうか、健康はどうだろう、何か必要なことはないでしょうか。何よりもこの投獄という出来事によってキリスト教の未来はどうなってしまうんだろう。その指導者であるパウロが捕らえられたということで、この嬉しい知らせ、福音は停滞し、クリスチャンになる人はいなくなってしまうんじゃないでしょうか。そんな様々な思惑がフィリピの教会の人々の心を騒がしたのです。ですから、そんなフィリピの教会の人たちの心配をよく知っているパウロは、本論に入ると真っ先にそのことについて触れるのです。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。パウロの身に起こったことは、常識的に考えれば思いがけないとんでもない困った出来事です。皆さんが突然おまわりさんに逮捕されて、何も知らないことのために牢屋にぶち込まれたら、これはとんでもない、なんていうことだって言ってですね、その教会学の時間にも北にゆきさんにどうったら泣き叫ぶって言ってですね、じゃあお姉ちゃんはもうちょっとかっこよくパウロのように祈ったり賛美したり、私も泣くって言いましたけれどもですね、本当にとんでもない状態に陥ったわけです。しかしパウロは、それがかえって福音を前進させることになったというのです。ここでパウロが使った前進という言葉、この言葉一つだけを取り上げても、今日の聖書の中で見つける大きな獲物と思えるような素晴らしい言葉なのです。慰めと励ましに満ちた言葉です。この前進という言葉は、聖書では、その皆さんのアウトラインにあるようにプロコペインという言葉が使われています。ギリシャ語です。このプロコペインという言葉は、切り開いていくという意味です。切り開いていく。当時、軍隊が、もう、敵の陣地をですね、攻めていくとき、まずですね、先遣隊が派遣されて、道なき道をですね、こう、かき分けながら、木を切り倒しながら、後から続く本隊のために、もう道を切り開いていく。そういう言葉なんです。パウロが経験しているこの出来事、自分の身に起こったことが、軍隊ならぬ平和の福音の前進のために道を切り開くことになったというのです。どういうことなのでしょうか。どうして無実の罪で逮捕され、何年も何年も不自由な牢獄につながれるということが、福音の前進に道を切り開くことになったんでしょうか。パウロが言う福音の前進、それは牢獄の内側と外側で同時に起こっていたのです。まず内側で起こっていたこと、13節。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、パウロはローマ皇帝に上訴しましたので、訴えましたので、皇帝の囚人ということで、皇帝直属の 親衛隊、近衛兵の監視のもとに置かれたのです。皇帝の警護をする誇り高いローマ兵の中でも特別に誇り高い兵士たち。そんな兵士たちが6時間おきに、まあ、ある本では8時間おきとあってどっちかなと思ってるんですけど、6時間おきにしておきましょう。6時間おきに4人1組でパウロの家に、部屋にやってきて、そしてパウロの前後左右をですね、固めるわけです。そうやってですね、6時間おきに4人の兵隊が次から次へとパウロのもとに送られてくるわけです。パウロはこの機会を用いたのです。警備の兵隊たちのですね、パウロは友人になりました。その話を聞いてあげました。兵隊たちの信頼を勝ち得て、その信頼という橋を通して、福音をイエス・キリストの話をパウロはこの親衛隊の兵隊たちに述べ伝えたのです。4人の兵隊が入ってきます。パウロはその間に挟まれた囚人なんですけども、兵隊たち一人一人をにこやかに迎えて、自分の家にお迎えしたかのように、お名前は、お名前は、ご家族は、写真持ってますか。この時代写真はないんですけどもですね、ご家族は、あなた何だか浮かない顔をしている、何か心配事でもあるんですか、よかったらどうぞ聞かせてください。6時間そこで離れられない、逃げられないわけですから、パウロはこの機会を用いて彼らと語り合ったのです。そして何百人何千人という親衛隊が次々交代してやってきては、パウロのそばを6時間離れずにいるわけですから、パウロはそこでいながらにして、ドーマの親衛隊の兵隊たち、ここにあるように親衛隊の全員ととあるように、親衛隊の全員に次から次へと友人になりながら、彼らにキリストのことを述べ伝えていったのです。それだけではない、その他のすべての人にも明らかになった。パウロは何かいかがわしいことをして逮捕されたのではない、キリストのゆえだ。そしてそのキリストというのは、パウロの話によるとすごいことなんだとですね、不思議なこの囚人の話はどんどん広がって、なんとローマ皇帝の宮殿の中にずーっとその話が広がっていったのです。パウロがもし囚人にならなかったら、ローマに運ばれてこなかったら、到底その当時の世界を支配しているローマ皇帝の家の中にまで福音を携え入れることは不可能でした。なんとパウロは当時のローマ皇帝、ローマ帝国の中枢に福音を述べ伝えることになったのです。私も40年近く少年院の少年たちに福音を伝えながら、毎回少年たちがやってくると、その後ろに少年院の教官が一人つくんです。私は少年たちに話しながら、実はその教官に向かっても話をしてるんですね。その後ろにいらっしゃる教官の先生、あなたのことですよ。今日は罪の話をしていますけど、罪はこの少年たちだけじゃない。もしかするとあなたの方がもっと罪深いかもしれない。イエス様の愛を、イエス様の十字架のことをあなたでも知ってほしいとですね、名指しをすると叱られますもんですから。でも祈りながらですね、教官にも話をしているんですけど、残念ながら見るところまだ教官たちの中からクリスチャンになることは方は出てこないので、悲しいことですけれども、パウロはその機会を用いたのです。そしてなんとそのことによって、ローマの親衛隊だけではない、ローマ皇帝の宮殿の中に、その家族の中に、皇帝の家族、皇族の中にクリスチャンたちが生まれ始めたのです。そのことを示すのがフィリピ書のこの締めくくりです。4章の21節、22節をご覧ください。パウロがこのフィリピへの手紙を書き終えて締めくくりをする部分です。21節から読んでいますと、キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。 なんと今パウロはローマの獄中で、ピリピの人たちに挨拶文を書こうとしているとき、獄で彼は一人ぼっちではなかったのです。なんと、彼の周りに大勢のクリスチャンたちが取り囲んでいたようです。そして、パウロが、さあ、これからピリピの教会への手紙の締めくくりを書くよって言うとですね、みんなが口々に、どうぞピリピの人たちによろしく、よろしく、よろしく言ってください。ぜひ、よろしく伝えてくださいね、とですね、言うもんですから、パウロはそれを書いたんです。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っていますよ。生徒たち全員が、特にカイザルの家に属する人々が、カイザルとは誰ですか？シーザーのことです。シーザーとは誰ですか？ローマ皇帝を指す言葉です。なんとローマ皇帝の家族の者の中にキリストを信じる者が起こされていたということを示す、これは驚くべき記録です。実は、パウロは、ローマ皇帝ネロによって、最後は首をはねられて殺されます。ペテロも逆さ十字架にかけられて殺されるのですが、悪名高い皇帝ネロ、このネロ皇帝の第二番目の、ね、王妃、お妃、ポパイアスというお妃は、なんとクリスチャンになるのです。そのことを怒り狂ったネロはですね、その怒りに任せて狂ったようになってローマに火を放ちます。そしてその罪をクリスチャンになすりつけて、クリスチャンに対する大迫害をした。そのきっかけは奥さんの一人がクリスチャンになったということに対する怒りだったと言われています。一体どうやって、そんな皇帝のお妃までが福音をイエス様を信じることになったんでしょうか？考えられることはただ一つです。ここから福音が広がっていった。すなわち、牢獄の中が福音宣教のセンターとして用いられ、福音は前進していったのです。なんていう驚くべき福音の前進でしょうか。牢獄の外では一体何が起こっていたのでしょう。パウロが捕らえられ、獄に繋がれたということは外、すなわち、ローマのクリスチャンたちの間に大きな影響を与えました。特にこの出来事はローマのクリスチャンたちに二つの流れを作ったのです。14節。また、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。そうなんです。パウロが命を懸けて福音を伝え、命を懸けてイエス・キリストを愛して、今、獄につながれている。そのことは、大多数の兄弟姉妹たちにとっては、奮い立たせるニュースでした。自分たちの生ぬるい信仰、福音を恥じていることを本当に知らされ、イエス・キリストを伝えようともしない自分たちの姿を、パウロの姿から見せつけられて悔い改めたのです。そして私たちも私たちを愛して命までも捨てて十字架で死んでくださったイエス様の愛に私たちも命がけでパウロに習って応えていこうと立ち上がり大胆に福音を伝えるようになりました。この人々は愛を持って真実な心でパウロと同じ心を持って福音を伝えパウロを喜ばせることになりました。ところがです。もう一つ種類の人々が言いました。それは15節。人々の中には、妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、17節。他の人たちは、純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか？つまり、見せかけであろうと。大多数が愛と真実を持って福音を語ったのですが、そうでない人々もいたのです。この人々は日頃からパウロを心よく思っていませんでした。パウロが豊かに用いられ、認められ、目立つ存在であることがどうにも勘に障る、許せないのです。この人々をそんな思いにさせたのは、妬みです。妬み、 人々の中には妬みや争いを持ってたるように、この妬みっていう言葉を漢字で書くと、女偏が使われますよね、なぜかね。女性たち、腹が立ちません？女性差別だって立ち上がってくださいよ。妬みは女だけのものではないことをね、男たちも知っています。女性が妬む場合は女偏で、男が妬む場合は男偏で書いた方がいいんじゃないかと思うぐらい、男だって妬むのです。男女に関わりなく、この妬みは人の心に住み着くと、その心を蝕みます。人間関係を歪めていきます。ぜひ、あなたが誰かに妬みを持った時のことを思い出してみてください。いや、私は一度も妬んだことなんかないんですなんていう方がいらっしゃったら、ぜひそんな方にお会いしたいので、後で私のところに行ってきてください。私今まで一度も妬んだことなんかありません。ただ妬みという意味がわからない人はいるかもしれませんけどもね。誰かを妬んでしまうと、その人のことをこき下ろしたくなります。非難したくなります。欠点や失敗を探して見つけて責めたくなります。いや、誰かに妬みを抱くと、その抱いている相手に対して、そのなすこと、話すこと、することのすべてが、妬みは歪んだ眼鏡をかけさせますものですから、歪んで見え聞こえてくるのです。そのすべてが悪く見えてきます。何も悪いことが見えないと、探すことができないと、今度はそのやっていることの動機を疑い、責め、あらぬ噂をばらまき始めます。そして、その妬んでいる相手が何か困難に出会うと、何か失敗をしたりすると、やったーとばかりに、チャンス到来とばかりに、その苦しみをさらに増長させるような言動に出るのです。こうして、妬む相手をこき下ろして、そのことによってなんだか自分が上に上がるようなそんないい気分になります。しかしそれは自分が上がるのではなくして誰かを妬んで妬みによって行動に出るとき、それはその人の品性を本当に貶める、それは錯覚なのです。妬みから出た言動は自分では正義の味方のように振る舞いますけれども、とても惨めです。パウロの投獄で、チャンス到来、自分たちの勢力や評判を広げるのは今だと、純真な愛と真実の動機からではない、妬みと争いと党派心からキリストを伝えたのです。それによって投獄されているパウロをさらに苦しめることができると考えたのです。しかしでした。おっとどっこいです。パウロは、そういう人々の思惑に引っかかるほど小さな器ではありませんでした。いくらパウロへの個人攻撃やこき下ろしにあっても、パウロはびくともしない大きさを持っている大きな器だったのです。パウロがもし、自分の評価や自分の名声や自分の地位や自分の影響力や自分の豊かさに関心を寄せ、それを一生懸命大事に守ろうとしているような人でしたら、こういう連中の策略にまんまと引っかかってパウロは怒り、自己弁護し、復讐心に燃え、策略を持って反撃に出たことでしょう。しかしパウロには自分で守らねばならない立場も、また評判、評価、名声もありませんでした。なぜなら、パウロは、私はキリストと共に十字架にかけられて死んだと言い切る人だったからです。すなわち、パウロは恥をかかせたなとか、プライドが傷つけられた、顔に泥を塗られたと反応するようなプライドも顔も持っていない。すなわち、パウロはキリストと共に死んだ。私は死人なのだというのです。死人に何を言おうが、何をしようが、どう扱われようが、無駄なのです。それどころか、なんとパウロは、そんなに妬みと党派心から、福音をキリストを伝える人々を、そのことで苦しみ落ち込むどころが、喜んでいるんです。 18節。するとどういうことになりますか？つまり見せかけであろうとも、真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょう。これ私たちは、喜びの手紙、ピリピの手紙の中で、また見つけることができます。パウロの喜びの秘訣を見るのです。私たちの喜びは一体何でしょう？私たちの関心は一体どこに向いているんでしょうか？オリンピックで日本がいくつ金メダルを、いくつメダルを取るか。まあ今回のオリンピックは本当にですね、どうしたのと思うぐらいたくさんのメダルを取っていますが、まあそれは私たち日本人からすれば喜ばしいことですが、また自分の家族の幸せ、自分の地位や名声や昇進や豊かさ、老後の蓄え、可愛いペットのこと、趣味のこと、私たちの喜び、私たちの関心、そうしたことが私たち喜ばせる。それは普通のことでしょう。決して間違いではありません。しかし、キリスト者として、クリスチャンとして、それを超えた最大の関心事、最優先のことがあるはずなのです。イエス様はこうおっしゃいました。神の国とその義とを、まず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのもの、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかというような、すなわち、日常的な、地上的な、この世の人たちがひたすら、神を知らない人がひたすら求めているようなこれらのものはすべて、添えて、加えて、与えられますと約束されました。神の国とその義とをまず第一に最関心事、優先事項としなさい。神の国とその義、パウロは今日のところでそれを、福音が前進すること、キリストが述べ伝えられ、キリストが人々に知られることという表現で具体的に表しているわけです。福音が前進し、キリストが知られることが、私たちの日々の、私たちの人生の最優先、最関心事である。ということをもって、私たちの自分の身の回りを眺め直してみましょう。私の家族、一体私の家族の中に、福音はどれほど前進し、キリストが知られているだろうか。さらに広げて私の親族、あなたの親族の中で、どれだけキリストが知られ、福音があなたの親族の中で前進しているか。あなたが住んでいるその地域、あなたが住んでいるその市、県、その地方、私たちが住んでいるこの日本、このアジアで、この世界で、どれだけ福音が前進し、キリストが知られているだろうか、そのことが最優先の関心事として見直してみるとき、そしてそのために、この私は、どのように関わり、どのように用いられているだろうかと見直してみるとき、私たちは、とても寂しい思いに、恥ずかしい思いに導かれるのではないでしょうか。そんな計りで、メジャーで自分の周りを見たことがなかった。ただみんな健康だから、みんな希望の学校に行けたから、仕事うまくいってるからよかったよかった。そんなことで喜んでいる私たちに、それはこの世の人たちと同じ基準じゃないですか。あなたは一体何を喜び、何を関心を持って生きているのか探られ、また恥ずかしい思いになるのです。パウロの身に起こったこと、繰り返しになりますが、一見すれば、常識的に見れば、悪しきことです。悲しむべきことです。困ったことです。しかしそのことが、かえって福音を前進させることになったということを見ました。皆さんもご自分の歩みを振り返って、本当に辛かった出来事。本当に悲しかった出来事。本当に落ち込んだ出来事。でも、 あの辛かった、あの悲しかった、あの寂しかった、あの一つ一つの場面を思い出すとき。でもそれはどうなりましたか？実は、本当にそのような出来事一つ一つが、イエス・キリストにあって、益に変えられるというのをあなたも経験なさったのではないでしょうか。これは、私自身の確かに証でもあります。いつも語らせていただいているわけですけれども、本当に愛を感じることができない少年時代を過ごしたこと、親に捨てられたと思って、本当に誰も私のことを愛してくれないと悲願で自殺を考えてばかりいたあの少年時代、これ以上ないどん底の貧乏生活を経験させられて、一家心中の直前まで後で知ったことですが、言っていたという、そんな状態の中にあったこと、自分自身の様々な失敗、また様々な困難に出会ったこと、どうしてこんなことかと思えるような出来事、例えば私の大好きだった弟が死んでしまったあの悲しい出来事、また私のいとこが飛行に走って、この飛行に走ったいとこを私がもう託されて、このいとこのために私の青春時代をむちゃくちゃにされたあの大変だった日々。あの時のことを思い出すと、そのような日々のことを思い出すと、本当に寂しくって、本当に辛くって、本当に死んじゃいたいぐらい、逃げ出したいぐらい。でも、その一つ一つを振り返るときに、今になって振り返ると、用いられていることに気づかされるのです。雲の上はいつも晴れという言葉があります。飛行機に乗って、下は大雨、下は本当に暗い雲に包まれている状態であっても、飛行機が雲の上に飛び出ると、いつも晴れです。快晴です。あの雲の上に飛行機で出るとき、いつも思うこと。地上で見ているあの雲は、雲の裏側だということです。私たちが見上げている雲は、あれは雲の裏側なんです。刺繍の裏側は、見ると一体これは何じゃと思うぐらい糸が絡まって、何のことかわかりません。刺繍の裏側は。しかし表に回ってみると、それは絵も言われぬ美しい絵柄がそこに描き出されているわけです。私たちが人生で遭遇する様々な出来事、境遇は雲の裏側なのです。刺繍の裏側なのです。表が一体どうなっているのか、私たちはわからないので苦しいのです。悶々とするのです。不安になるのです。疑いを抱くのです。しかし、その表側は、愛に富んだ、知恵に満ちたお方が、力に富んだお方が、大いなる神様が、ご自分の設計に従って、せっせせっせと、美しい刺繍を織り上げておられるのだということを、ぜひ信じたいのです。そんなことを信じられないと思うような出来事すらも、私たちは神を愛するがゆえに、神を信ずるがゆえに、わからなくても、辛くても、神様は、わからない、私の知らない美しい刺繍を今していてくださっていると信じるのです。私たちにとって、しばしば悪いこととか困ったこととか悲しいこととか、そういったことよりも、実はもっと危ないのは、有頂天になるような嬉しいこと、幸せの絶頂にいるような、そういう喜ばしいことの方が、実は私たちにとって危険なことなのだということも、ぜひこの際覚えておく必要があります。困った時の神頼みとありますが、実は三浦綾子さんは、そのご本の中で、嬉しい時の神頼みと言い切るのです。困った時の神頼み以上に大切なのは、嬉しい時の神頼みだ、というのです。そして三浦綾子さんはこう書きます。昭和39年7月6日、応募した評点の入選を知らせる電話がかかってきた。私にとっては生涯滅多に起こることのない喜びの日であった。 その日、いつもの時刻に帰宅した三浦は、直ちに私を2階の部屋に誘った。そして、私を共に座らせて祈り始めた。神への深い感謝の祈りであった。そしてその時三浦が言った言葉を私は今も覚えている。1000万円の賞金をもらって、有頂天になれば、人間馬鹿になりかねないからね。あの時三浦は、有頂天になることを戒め、応募した他の730人の楽天を思いやった。そしてそのゆえに、与えられた賞金を自分のためにではなく、他の人のために使いうるようにとの祈りもしてくれたというのです。嬉しい時の神頼みが、実は私たちにさらに必要なのかもしれません。今、あなたの置かれている状況が悪しく見えるなら、どうかこの困難を、失敗を、この行き詰まりを、弱さを、神様、あなたの愛の御手で、あなたにとって益であることのようなことの始まりとして用いてくださいと祈りましょう。あなたが今、殉教にあって、なすすべてがうまく進み、何の問題もなく見えるなら、そのように祝福してくださっている神様に感謝しながら、自分が有頂天にならず、高慢にならず、自らに栄光を期してしまう誘惑から守られて、この殉教、この成功を主の栄光として主を褒めたたえ、またこの成功は、この繁栄は、この殉教は、多くの周囲の人々の支えがあってのことだと、人々に感謝することを忘れることがありませんようにと祈りましょう。そして反対に、今困難の中にあってうめき、嘆いている多くの人々のことを忘れないで、そんな方々のためにこそ、今のこの繁栄が、殉教があるのだ、として、悩みの中にある人、困窮の中にある人々に仕える心を求めたいのです。先日の吉川きみ子姉妹の葬儀にあたって、もう一回、そのご主人であった吉川真一兄弟、そしてきみ子姉妹、そしてそのお母さんの三重子姉妹のことを、こう様々に思い出したり、また先週は残された武志君と教会にいらっしゃいましたので、ゆっくりとですね、ご両親のことを、おばあちゃんのことを思い出し、また語り合う時間が与えられました。そんな話し合いの中で、特に10年前に召された新一兄弟の姿が本当に懐かしく思い出されました。彼は糖尿病を患い、そしてそのために食事療法や様々な病気との付き合い方を見事に身につけられました。そして同じ糖尿病に悩み戦っている、特に子供たちのために、ご自分の経験を持って使えることを始めました。糖尿病患者の子供たちのためのキャンプで奉仕することを彼は後半生のライフワークとされました。カメラに凝り始められたのも、そんな子供たちのために役に立てたい、立ちたいという願いからだったというのです。糖尿病にかかるという人生ではマイナスと思える出来事を彼は逆手にとって益に変えてしまったのです。そんな生き方を見ると、ああ、彼はしたたかに生きた人だと思うのです。パウロも実にしたたかに獄に捉えられながらその機会を用いて益としました。このパウロのしたたかさはどこから来るのでしょう。贈収賄事件を起こして逮捕された政治家が議員を辞めてもすぐに次の選挙には立ち上がって立候補する姿を見ると、ああ、あれほどにしたたかな面の顔をしていないと政治家は務まらないんだなぁとうなずかされるのですけれども、パウロのしたたかさはそんな面の皮の厚さやパウロ自身の強さや頑張りから出てくるのではないのです。19節。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。このことが私の救いとなる。ここで言う救いとは、パウロは決して牢獄から出されて自由になることを望んでいるわけではありません。そうではなくして、パウロの祈りと願い、それは、祈りが聞かれて、福音が前進し、キリストが知られ、 崇められ、自分自身がさらにイエス様に似たものになることを指している言葉です。そうしたことは、パオロ自身の頑張りや人間性や強さから出てくるものではないというのです。パオロは、この最後の19節のところで、そのしたたかさの秘訣を2つ挙げました。第1は、あなた方の祈りと、第2は、イエス・キリストの御霊の助けによって、あなた方の祈りによって、パオロは祈りの力を信じていました。また体験していました。ですからいつもパオロは他の人々のためによく祈る人でした。そして同時に祈りの力を知っていましたので、会う人ごとに、手紙を書くごとに、ぜひ私のためにも祈ってください。祈ってくださいと頼む人だったのです。祈られているから、私たちは生き、働き、立ち、前進できるのです。祈らなくても、祈られなくても、そつなく上手に立ち回ることができるというかもしれません。しかしそれらの立ち振る舞いは、それらの行動は、すべて自分のためであって、福音の前進やキリストが知られるということにおいては、祈り祈られることなくして何の力もないのです。私たちも互いに本当に祈り合い、教会の働きのためにまた祈り続けていただきたい。また、それぞれがイエス・キリストを証しする人々として豊かに用いられるように祈って支え合わねばならないのです。祈りは人をしたたかにするのです。そしてもう一つのことは、イエス・キリストの御霊の助けによって、ここで日本語では簡単に助けと訳しましたけれども、とても豊かな言葉が使われています。それは豊かな供給という強い表現、言葉が用いられているのです。イエス・キリストの御霊の豊かな供給によって、イエス・キリストが信じるあなたに私たちに聖霊を送り、聖霊を満たし、この聖霊なる神様によって、私たちに愛が、喜びが、平安が、寛容が、親切が、善意が、誠実が、柔和が、自制が、知恵の言葉が、慎みが、力が、その時々に必要なものが、この聖霊の豊かな供給によって、あなたに注がれるのです。パオロはその豊かな供給を、うちに住んでおられる聖霊によって受けていたので、だから、どんな境遇にあっても、彼は満ち足り、その境遇を変えて、福音の前進のために逆転して用いることができる、したたかな生き方をしたのです。先日の KGK の夏季学校の最後に、閉会礼拝ではなくして出発礼拝っていう名前で、最後の集まりが開かれて、先日ここで KGK のアピールをしてくださった大島重則先生がメッセージをされました。私はこの大島先生の短いメッセージですけれども、そのメッセージを聞くためにだけでも、ああ、このキャンプに行ってよかったなというような素敵なメッセージだったんですが、特に大島先生がこうした学生のための働きに携わるようになった初めの頃、行き詰まってしまって、もうこれ以上は続けられない。自分はこんな働きにはふさわしくないと、もう限界だと感じて、新婚だったゆかさんでしたか、奥さんにそれを打ち明けたそうです。すると奥さんがご主人に答えたというのです。私、いつでも、シゲの味方だからね。シゲノリ先生の味方だからね。と言った。それが何ともありがたく勇気づけられた。とおっしゃるのです。私はうわーと思ったもんですから、いい話だなと思ったんですけど、その出発礼拝の直後にお昼ご飯を大島先生ご一家と一緒にテーブルを囲いましたので、先生、その言葉は、新婚時代のこと？はい。だいたい新婚1年目ぐらい。ああ、なるほどね。新婚1年だからね。って私が言いましたら、奥さんが、キパッて言います。スパッて言いましたね。今もそうよって。今も、しげの、いつでも味方だからね。と奥さんが支えるわけです。 私もこの内灘聖書教会で奉仕をさせていただく間に、もうダメ、もう自分の限界、もうこれ以上は耐えられない、もう私はふさわしくないと思って、今度こそやめよう、今度こそやめようとですね、何度も思うことがありました。そんなこと誰にも言えませんので、ただ家内にだけは打ち明けるわけです。そのたんびに家内の答えは、やめたらあまりにもあっけなく言うもんですから、私はそのたんびに、そう簡単に放り出すわけにはいかないと思い直ししながら、気がついたら30年を超えていました。もしも家内が、私いつでもみきおさんの味方だからねって、絶対口が裂けても言わない人なんですが、そんなことは聞いたこともないんですけれども、私の場合はそれだったらすぐに有頂天になって、そうか、いつでも私の味方か、じゃあ今度どこ行こうかって話し合うでしょう。ですから私の場合には、やめたらが一番良かったのです。感謝してます。これを聞いている奥さん、向こうにいらっしゃいますが、パウロを愛し、その働きを支える多くの人々の祈りと、何者よりも力強い神様が味方となって、神様が、私はあなたの味方だよと常に必要なものを豊かに供給し続けながら、どんな境遇の中にあって彼はしたたかに生きたのです。どうか皆さん、今置かれた場所で、その置かれた境遇の中で、あなたを祝し、あなたを用いようとしてくださっている神様から豊かな供給をいただきながら、したたかに生きられますように。またそのためにお互いに祈り合う群れとして進んでいきたいのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。